15ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は視察先と視察内容。行政視察研修報告、先進地リポート。総務常任委員会。令和6年1月30日火曜から31日水曜。視察先、茨城県。常陸太田市、茨城県常総市。自動運転 EV バスの実証実験について、常陸太田市。概要、バス運転手の担い手不足の解消や、高齢者の外出時における移動支援、町の賑わい創出を目的として、中山間地域や道の駅を拠点とする、自動運転サービスの実証実験を行い、令和6年2月には、常陸太田市役所を運行拠点として、商業施設を循環する自動運転車両の実装を開始した。視察を終えて、自動運転車両の導入により、公共交通衰退への対応や、MaaS および e コマースの活用による、買い物環境の充実など、様々な事業への展開が期待できると感じた。写真、自動運転 EV バス。説明、EV バスの前で係員から説明を受ける議員たち。写真終わり。アグリサイエンスバレー構想について、常総市。概要、圏央道常総インターチェンジ周辺の45ヘクタールの土地を集約・大区画化することにより、生産、加工、流通、販売が一体となった産業団地が形成されている。常総市の新たな玄関口として、食と農と健康をテーマに、農業の6次産業化を軸としたまちづくりに取り組んでいる。視察を終えて、市、事業協力者、地権者の3者が一体となって、官民連携体制を構築することにより、厳しい規制により、開発が困難とされている農用地が、収益性に優れた農業へと転換された。さらに新たな産業の創出と地域の賑わいが実現している。本市のインターチェンジ周辺の土地利用を検討する際にも参考となる手法であると考える。教育福祉常任委員会。令和6年1月22日月曜から23日火曜。視察先。ロリポップ小学校。栃木県下野市。学びの多様化学校について、ロリポップ小学校。概要、学びの多様化学校は、不登校児童生徒の実態に配慮し、特別な教育課程を編成して教育を実施することができる学校で、ロリポップ小学校は、私立で東北初となる学びの多様化学校として、令和5年4月に開校した。同校では、明日また行きたくなる学校を目指し、ドイツ発祥のイエナプラン教育のコンセプトを取り入れた教育などを行っている。視察を終えて、校舎内は教室と廊下の仕切りがなく、子供たちがのびのびと学習している雰囲気を感じた。通学に要する金銭的負担が大きいことや、卒業後の進路などの課題もあり、今後の授業展開を注視したい。石橋複合施設について、下野市。概要、老朽化した公共施設の更新や、駅周辺の活性化のため、病院跡の公有地に、公民館と児童館を一体とした複合施設を建設。 合わせて敷地内にドラッグストアが立地し、余剰地の活用を行っている。視察を終えて、ドラッグストアが隣接することで利便性が高く、市民が気軽に立ち寄ることができる施設になっている。また、以前の施設にはなかった音楽スタジオや学習スペースの設置など、利用者のニーズを踏まえた施設整備により利用者が増え、整備の効果が出ていると感じた。写真、石橋複合施設、説明、施設のエントランス、写真終わり。建設経済常任委員会、令和6年1月29日月曜から30日火曜。視察先、香川県坂出市、岡山県倉敷市。1、住宅支援、移住、定住促進について。2、坂出ビジネスサポートセンターの取り組みについて。坂出市。概要、1、市内に新たに建築されたネットゼロエネルギーハウス、ゼッチ、ZEH を取得した方に対し100万円を補助するなど移住・定住の促進を図っている。 2. 経営上の課題を抱える中小企業や起業を志す人の課題解決、売上向上等に向けた挑戦を伴走的に支援している。視察を終えて、住宅支援については、新築補助のほかに、転入者等への家賃補助を実施しており、移住から定住につながる施策展開がなされていた。また、市の認知度向上、PR が重要だと改めて実感した。写真、坂出ビジネスサポートセンター、坂ビズ。説明、坂ビズを見学する議員たち。写真終わり。メイドイン倉敷応援事業、経済循環活性化の取り組みについて。倉敷市。概要、小売店と倉敷市が協力して市内のものづくり企業を応援するとともに、地産地消により地域の中でお金が回る仕組みづくりを目指している。視察を終えて、コロナ禍において国の補助金を活用しスタートした事業であるが、現在は予算をかけずに事業を展開している。大型小売店、消費者等の意識改革につながる仕組みづくりは参考になった。以上15ページでした。